それでは議員の議会長を迎えます。よろしくお願いします。
Thank you. はい、 福島社のローカル情報、委員長の小池です。
はい、ローカル情報の柔軟性の改善工事の動きを行います。福島の委員の場合の情報に、それに市議会市議会に、それに関しては大変です。どうでもいいです。私も驚いて、私の前に実際に14年の6年なんですが、あとの3年はですね、それで3年間でして、非常に大きな、存在感を持っている人間だというふうに考えています。その中で、それで勉強されているという感覚でございます。お仕事を契約する前は、そこに書いてあるところでございますので、割愛します。それからお話しの方はですね、研修の大学校のことで、3回ですね、担当しまして、研修の方を提案しております。で、大学会の会社に関しては、ね、新入会研修におきましては、当初私もね、2回で経験してたんですが、地区の方で7月の24日、地区の方で契約実行されましたので、そちらに大学生ということで、プログラムからも私は含めて3名参加させていただきました。そこで、非常に新会ですね、リアルストリームの流れの2人もですね、非常に感動を書いてもらいました。特に記念講演でありましたが、市川さすがかな、方もですね、これでは非常に見せられないという感想をお二方も持っておりますので、共に盛り上げましょう。それから理事会の就任式研修、これは、東京の理事会ですね、就任されるように、昨年から研修やっておりますが、今年は4月の23日に実施しております。反省としてですね、新理事のメンバー、お来ていただいたわけですけども、やはりその時は、定款、それから最速、内勤、あと申し上げ事項、等々の活字による研修であったということで、当然渡り切っているだろうなと思うことが、若干、まだ新しく意識になられる方が理解されない部分も多々ありました。そこで、今度の会もですね、もう少し、10年を置いて、また年明け、もう一回、この理事会研修を組みたいなと考えています。あと、3年から5年の研修に関しては、ご覧の時代ですので、ありがとうございます。現場しております。戻りますが、新入会研修はですね、この地区でもってやられた、やられたんですけども、まだまだ、もう4名、新入会研修なんですけども、推薦者向けのロボットの案内、この件があったわけですけれども、まずこれは有効関係されたようですので、
はい、ありがとうございます。
なんか、会場の設定がなんかわかりません。前の今年は、いまいち、嬉しい点が、なんかあると思いますが、わからないことがありましたら、また、何かの質問をお願いします。続きまして、出席委員長の、出席委員長お願いします。
はい。出席委員長の石井であります。出席委員長の声です。いい気合さ、メモが4人で出席委員会を決定しています。まあ、1ヶ月後ぐらいですね、ここ報告が。出席、全体出席はですね、ロータリーの活動の基本であり、義務であります、ということであります。そんな上で、出席が、その出席たちは、ロータリーの最高の仕事ではないかということで、一生懸命頑張っているということであります。で、私も、計画としましてですね、毎年 80% 以上のですね、目標でですね、出席数を高めましょうということでありますが、今年は 90% 以上の出席数を目指すということで、実際、19ページでありますが、100%、個人は 100% 出席というのは大半でいます。ということで、90% 以上というのはですね、可能な数字になりまして、今年はですね、年4回ですね、100% をやりましょうということで、9月の2日、例外によってですね、個人出席、48名、メキアップ2名ということで、私も、ロータリー100%であればですね、100% を出したという状況であります。これを今年ですね、あと3回やりまして、出席という日数、合同に努めていきたいということであります。まあ、そんなことで、ご紹介しましてですね、やはり、ロータリーの仲間もですね、集まってですね、やはりいろんなことを話し合うということが必要でありますので、そういうことで、出席を高めることによって、ロータリーの、進歩というか、そういう形を、すごくいいかとともにですね、やっていきたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。じゃあ、それでは、ご評価をお願いします。
はい、例えば、この辺の、 伝えていきます。関東メールクラブでは、今47台の会場さんでございますが、素材から47台まで、90% 以上の実績を達成しております。それを達成できなかった原因は、あなたですよと言われないように、ですので 90% 以上というのは大丈夫だと思いますが、この中で、手続きがあることを自主参加する人は、やっぱり大会者の有利益でございますので、そういうことはちょっとでもご覧くださいから、使っていただきたいなと思います。
はい。はい、ありがとうございました。続きまして、プログラム委員、宮野翔平君、お願いいたします。
はい。委員長、定番長官の宮野翔平です。委員長が有田さん、そして委員は宮田さん、佐藤さんという4名で、プログラム委員会を運営しております。ライブラッパー、会員カバーを主として行っていまして、有意義で、そして楽しい交換運営になるように努めてまいりたいと思っております。新人を中心に会員活動については、新人の中、そして、ここ何年か、活動をやられていない方をピックアップさせてもらいまして、会員活動については年8回を予定しておりまして、後半10分程度を意見交換をしたいなと思っております。いろいろと授業をやられて成功した方もありますし、うまくいく方もおると思いますので、そういう部分でお互いに、そういう事例と、また若い人のことも、もしあったら、やり取りをさせてもらいまして、会員参加を進めてまいりたいなと思っております。それと外部参加についてであります。外部活動は年6回を予定しております。主に、講師活動を行っている団体、または、いろいろな支援活動を行っている団体の方を中心にお呼びをして、参加をお願いするということで、30分程度お願いしたいなと思っておりますし、また、職業分類、会員状況の委員長の方の参加がいろいろありまして、会員団体に向けて、まずは雰囲気を押してもらいたいということで、その方を外部団体に呼んでもらいたいということで、申し入れがありましたので、現時点で2名の方を予定をしたいなと思って、外部団体を依頼をしてもらいたいと思っています。9月から第1回の外部団体が始まりまして、それから、新人のことであった11月も、今年の部分については、財務学は、会社学については、明日の予定が立っております。新年度、新しい年に加えましたら、また、財務学は、会社学はを期待してもらいたいと思っています。以上です。
はい、ありがとうございました。新国委員の、長谷川、お願いいたします。
はい、今回は、
自分の国は、会員皆様の、気持ちに頼る部分が非常に大きいところでありますが、その中で、なんとかこのボックスして捉えてよかったと思えるようなきっかけを作れるように感じました。ありがとうございます。以上でございます。
はい、ありがとうございます。大変申し訳ありません。この経費通りに使わないのが中央でございまして、大変申し訳ございません。続きまして、正規証明更新委員長西野君、お願いいたします。
はい、では、解放広報雑誌委員会委員長の記録と申します。現況報告書の56ページ、57ページになります。当委員会は、私と副委員長大野さん、委員の吉村さん3名で運営をさせていただいております。方針計画については記載の通りでございます。当クラブは、月一度の解放と、あと独自自前のホームページを持っておりますので、日頃の例会の模様、あるいは事業の様子を記録に留めまして、開放に掲載するとともにホームページの更新を行い、対内的な広報を行っております。それと同時に、これすぐにということではないんですけれども、昨年度より、まあ、昨今その情報の伝達手段、保存手段としていろいろな、方法ございますので、ここに書いてありますようにスマートフォンを用いたりですね、クラウドで保存をしてみたり、 SNS 等を使ったようなことを試行的に行いつつ、その情報の伝達の正確性ですとか、迅速性、そして、保存の正確性といったものを検証しながら、今後すぐに変更するということではないんですけれども、将来にわたって、クラブの状況をしっかりと記録保存伝達していく手段といったものを、会員の皆さんと考えていきたいというふうに考えております。あと、まあ、これまだ実現をしていないんですけれども、必要に応じてこのロータリークラブの活動を対外的な広報として、まあ、地元のマスコミ等でご紹介できるような機会がもしあるとすれば、そういった場面を積極的に活用させていただいて、対外的な方法を行っていきたいというふうに考えています。以上でございます。
はい、じゃあ日本語を公表お願いいたします。
Thank you.
はい、ありがとうございます。続きまして、終了方針、委員のご提言をお願いいたします。
はい。これは終了方針、委員の申し上げます。お願いいたします。委員会は、スピーチに、委員に、岸君、ポスト君の合計4名で、本年度の出場方針会は、先に開催されましたインターシップミーティングでの課題もありましたので、非常にそういう意味では、出場方針というところを考えるような機会を与えていただいたなというふうに思っております。ありがとうございます。で、本当に、私もまだ今4年目ということで、まだまだ本当にわからないところがありましたんですけれども、改めて、出場方針はというところを、いろいろと勉強させてもらいましたが、やはり職業方針はロータリー活動の一番の根幹である、幹であるということを分かりました。その幹であるところをなかなかこういうふうにまだ理解できてなかったというところを反省しつつ、またそれをよりよく理解することが、この上の職業方針の活動の活動になっていきます。で、それで、職業方針についても、勉強会として、まず委員会を開催しまして、委員会内で、勉強させていただきました。また、9月の例会におきましても、当社には、全、地区の職業方針委員長さんがおられますので、全、委員長さんからですね、職業方針についてのお話をいただきながら、よりよく職業方針を勉強させていただいたというところでございます。で、また、職業方針をやはり理解する上で一番何が大切かと思いますのは、やっぱり4つのテストというところになるというふうに理解しております。ですので、その4つのテストをやはり、毎月の第1次会で皆さん昭和し、よりよく理解を深めることを今も進めているところでございます。また、地区の方でも、インターンシップの進めということでもお話もございましたが、当クラブは前年度の職業方針会の方で、当クラブのインターンシップの受け入れ企業というところの名簿をまとめまして、それを市の教育委員会の方に提出することにしております。で、今年度はちょっとまだ、できておりませんが、それがどのように有効活用されているかというところをちょっと確認をしっかりとっていって、また次に考えていただきたいかなと思います。本当に職業方針、非常にその難しいところでもありますけれども、職業人としてのモデルとして、テストというところをしっかりと考えていきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。続きまして、社会保障委員の遠藤君、お願いいたします。
はい、社会保障委員会の委員長遠藤でございます。委員長に行われている山本君、今ちょっといません、坂田さん。社会保障委員長全員今日参加しております。まず初めに、委員会報告で申し上げました、つい行われですけれども、村上の特別支援学校一元学校ということで、島田ロータリークラブと城南ロータリークラブ、で東中央クラブ、3クラブ合同でトランポリンの寄贈をさせていただきました。あと方針の計画につきましては、ここに書いてありますのをご覧いただければわかりますけれども、ここ2ヶ月くらいでしょうかね、月1に新潟市の場所があるというのを聞きまして、町の中の戦争をさせていただいています。ご覧ください。私はお母さんと一緒で、社会保障のことを一生懸命考えると、2時半頃目覚めるんですよ。小学中で。来月の何しようかなって言うんだら、その辺ちょっと心配なのと強制のところがあります。お臨床先生問題だったのと。何て言いますか、
ですね、これもし言うと、いろいろ、いろんなことがありますけども、とにかくあまりこの背伸びをせずに、少しずつこう、身近なことをやっていきたいなということを、常に念頭に持って、これからの議事を出て、活動させていただきたいと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。職業報酬、社会報酬の講義をお願いします。
職業報酬の中で4つのテストが伺っています。これは1920年代に、ハーバード経済学というのの経営者が潰れそうになった民営会社を立て直すのに社員に、そうだで、提示したのが4つのテストでございます。その会社は4つのテストを表に出しながら会社の再建に成功しました。成功した姿を見て、どうなりますの4つのテストの半分を変えまして、この度は4つのテスト、こういうふうに言ってるんですよ。というと資本主義両断の頃に、あれが経済の中で、会社は最近に成功したハーバードテイラーから、その、案件を買って、それを、まあ、今もこうやって歌を歌ったりしているわけで、そういうことでは、まあ、古典的な意味があるということでございまして、大事なことは、組み合わせで大事なことは、私は存続すること。それから、発展すること、反映すること、こういうことだろうと思いまして、ね、ロータリアンで事業方針で最も優れた人は、松下幸之助さんだと思います。松下幸之助さんもロータリアンでございます。皆さんもご存知ですね、PHP、PHR で育てて、最終的にプロスペリティで爆発して、それで、平和だとか幸せだとか、そういうものを作れる。そういうことで、松下幸之助さんは、PHP を、やっているということなんです。朝日ビールの建て直した樋口広田さんという方が、朝日ビールと、どうした社長さんは、朝、エレベーターの車で自転車が回っているのでは、自転車が閉めてもらえれば、そういう際の、その国に構成のままそのまま、社長室に今どういうことだったか、そういうことを国にこうされながら、話をした大変な最近というのは、まあ、そうやってあるんです。また4つのテストを切り抜くでつまらない、この切り抜くに、まあ、4つのテストばかりなんですが、その中には非常に激しい労使の闘争があっただろうと思います。我々の事業方針の中ではいつもそういうことで、チャレンジしているので、皆さんも多分そうだと思います。社会奉仕の方ですが、社会奉仕の方は、お金が何回もありますから、じゃあ、何か使ってください。ジャブジャブのうちのジャブじゃないという皆さんは、地区の補助金があるジャブジャブがありますので、使っていただけるので、地区の補助金。じゃあ、何をやるか。何をやるかというのは、皆さんで考えていく。と思います。村上でそういう講師をなさるのも、それは本当に言うと、そういう前々から準備を進めて、自己補助金を使ってください。それがいいと思います。そんなこと言われたってめんどくせえから、俺らわからない。金を出すのが得意だと言っても、まあ、金を出すのだけじゃなくて、汗も出していただきたいなと思います。で、その手続きは面倒だと。使ってるでしょ。どうですか。使ってません。使ってないみたいで、多分手続きは面倒だから使わないんだろうと思うんですけど、まあそのいずれにはね、大体わかるんですよ。はい、まあ奥さんと手続きがあって最初はよくわからなかったんですけど、一回やってみればいいのも簡単にわかるわけです。それと同じことで自己補助金も一回やってみればわかりますので。どうか、大変使ってください。それから、社会放送を 職業法人の違いは何だろうって、スワークラブの高澤さんに話、スワークラブから聞かれます。職業とスワークラブの違いは何だろうと言われましたので、その時はこう答えました。うちのラーメン屋、ラーメンと隣のラーメンと2軒並んでるけど、うちのラーメンが生き残るから、それには麺は細麺がいいか太麺がいいか、タレはどうするか、一生懸命研究に研究を兼ねて、さらに接客はどうすればいいか、ありがとうございますの、あれもいらっしゃいませの声は、俺には友達と思う、どの段階がいいだろうか。そういう研究が、商売発展が、ダメになるわけです。VTR で、うちのラーメンは、そうこうするうちで、うまいラーメン屋、いいラーメン屋になる。隣のラーメン屋に負けながら渡して、一生懸命研究する。これを職業をする。最後には、おかげさまで、うちのラーメン屋も開店して3分を迎えました。皆さんもおかげさま、本当にご愛顧にご期待くださいね。今月に限り、いつも600円のラーメンを300円で、お願いします。どうぞ皆さん、おいでください。これは社会保障。職業保障と社会保障は、特に一産でございますので、とかそういうことで、臨床を例えてお話申し上げることは、臨床は論証にあるとは言いますけど、そういうふうに話すと分かりやすい、それなら分かったと、そういう声がありましたので、お話しさせていただきました。以上でございます。
はい、ありがとうございました。続きまして、国際報酬の佐藤君、お願いいたします。
はい。皆様方ご専門校の14ページをご覧くださいませ。国際保信委員長を設立しております、佐藤です。14ページに載っておりますが、国際保信については、ロータリー財団担当の真っ赤から話をしていただきますが、本田の会員、それと米山翔太担当の斉藤会員ということで、3名で、ご説明でコメントをしております。それでは、ここに戻っていただきまして、60ページ。昨年は1年ちょっとお休みをしたんですけれども、それまでは5年間、カンボジアの仕事のプロンペンにあります、少女会、5年間継続事業ということで、会員を募って、小学校へ文房具ですとか、クリアですとか、パソコンを持っていたこともありました。それらの国際保持活動を5年間やっていました。でその前が、5年間、ベトナムのホーチミンの近くにあります、デシというところ、バリア破壊の影響が未だにまだ残っているところがありまして、そちらの生まれながらにして、体の不自由な子供たちを集めた、ところへ、毎回、政府に行って、支援を受けたという経緯がございます。そこで、昨年1年間お休みした中で、今年と違うといいますか、新たなる、国際法人の支援先を今、検討中でございまして、そろそろと身近に測らなければいけない時期になりつつございます。具体的に方向が決まりましたら、また皆様方にご案内をするところでございます。友好クラブの真ん中ロータリーというのは、群馬県にあります真ん中市の真ん中ロータリークラブとの交流ということで、先ほど中国委員会からの話が出ましたけれども、今年は8月の下旬に先方から、この柴田へ来ていただいて、隣の村国にあります、瀬波温泉で、総勢、延べで50名の人数集まって、 座って来年は、来年度は、こちらからまたでお邪魔するという事になります。でここで一つちょっと質問させていただきたいんですが、行政上姉妹都市あるいは変更都市という文言がありますけれども、ロータリークラブでこの友好クラブもしくは姉妹クラブというその何ていうんですか、規定具体的な規定というのはあるのかとか、インターネットで調べてもなかなか分
からないと思います、
はい、ネットで調べてもなかなか具体的なことは出ておりませんでしたけど、まあ、それについてまたもうちょっと教えていただければと思います。それでは本題に。
続きまして、米山小学校の選挙をよろしくお願いします。
米山国際委員会の米山小学校、斉藤でございます。61ページ目でございますけれども、この年度の方針といたしまして、米山小学生が国語も党を地域を燃やしてくれるような支援をする。各界の退職者員、様にも、米山小学生の啓蒙に努める。それに対する計画として、1名あたり1万8000円の金額を維持、過去の党クラブ、米山小学生の動向を調べて皆様にご報告する。米山小学生と DVD を活用して第三者への理解を進めるということです。当クラブはですね、高知地区におきまして、寄付額で、第23位、当分部で、第3位ということで、まあ、1万8000円1人当たりの単価額で、昨年度は実施しております。まあ、これは、セミナーの時にも皆さんの前で話しましたが、いわゆる驚かれた方もいらっしゃったんですけれども、要は会費の中に、2561億円が1万8000円を組み込んで、皆さんからある意味、強制徴収するという形にしておりまして、それで、この順位に実施があるわけなんですけれども、こうやはり、他のクラブでは、この制度に対して、ある程度、そういうやり方でいいのかというような点もあったんですが、一回、まあ、その辺の中学校を解いてですね、これやってみますと、こうなかなかその辺の苦労が解けまして、その次の段階の、山の話を解くようなので、それはそれでいいのかなと思いました。あと、啓蒙活動なんですけれども、こう書いて2年前に、皆さんが世話人で、台湾の、生産、台湾の学生さんを一人、1年間、例会やったわけなんですけども、一人、そういう近々にいらっしゃるということが、一番の米山小学生の啓蒙になるのか、そういうことが米山活動なのか、どういうのに関係があるのかというか、まあ、大体2年前に皆さんがいらっしゃることは皆さんがいらっしゃいましたので、かなり浸透したかと思いました。なおも言わないように今質問の方に広げていくために今度の方で作っていく無理で効果雑誌効果を利用して今後も進めをしてもらうと思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それでは、国際ロータリーになるので、国際方針と、米山の公表をお願いいたします。
今年は、サード南クラブというのが、最低の南とかクラブと、友好協定を結びました。厳しく、調理をして、パークを一般に、佐藤ジェネルの大佐の方を思います。国際の方針というのは、これから米山財団青少年、これみんな国際方針の中にもともとあったのが、 分離独立して、それぞれの一つの、委員会と、なんとかでいいんですが、今、本拠の国際保護審議局委員会というのは何をするかということになると、この友好協定を作るということは、まあ、グローバル補助金を使うとか、そういうことに進んでいくためにも必要でございます。従いまして、ドローン面だとか、保護資金だとか、今ほど話があった、そういうところに、と何か、どのように、まあ、こう、つながりを持てるのか、クラブがあるのかどうかよくわかりませんけれども、そしたら、どうかそういうことで、友好協定を結ぶのがいいと思います。特に、その、友好協定というのは、どうすればできるという、まあ、結婚式みたいなものだろうと思います。はい。お互いの仲良くしていこうということで、決意して協定を進むということだと思います。それから米沼でございますが、まあ、米沼は、今、年代費の中から出勤しないで、今度はそういうことを全部取り払って、米沼でもってお金を集めてと、これは半々ぐらいじゃないかと思います。半分ぐらいは、年代費の中から出勤しているし、半分はそうでないので、米沼月間を中心にして、お金を集めるということだと思います。中国の人は多いという批判があります。批判がありますが、ペーパーテストをやると中国の人は、本当に成績がいいんで、中国の人は賞金をもらうということになります。ですが、それでは困るというので、違うのでは、面接をして、人品こちらの査定の上に中国は大体4割ぐらいに抑えて、幅広く層に賞金を与えるようにというふうに工夫をしています。中国人は中国へ帰らないから日本が住みから日本にいるので中国との架け橋にならないと困るという批判もあります。その中で、東京の蒲公文の町の蒲田、そういう中小企業のメーカーでございますが、その人たちが俺たちは日本と向こう新国にやらなきゃいけないになっていると。でも我々は向こう新国一方であるということで、蒲田の人たちは、蒲田行進局ではございませんけれども、帰らずに行きます。で、いろいろな難しい問題を起きると、米山小学生を採用して、その米山小学生にいろいろ対応してもらって、今、すごくうまくいってるらしいです。まあ、うまくいってるらしい、そういう話でございますので、だから中国で、にいた人たちがいろいろ日本をやられてますけども、まあ、中国の、やはり香港、上海、北京で、米山の学友会できました。学友会に来たというのは、米山の OB の皆さん、OG の皆さんが、活躍している、その会でございますので、なかなか考えれば、使い道があるんじゃないかと思います。まあ、米山は、以上でございます。はい。
はい、ありがとうございます。続きまして、ロータリー財団、の、本田と申します。
はい、ロータリー財団に申しております。本田と申します。よろしくお願いいたします。まずは、8月23日の、第1回、ロータリー財団委員会が出ましたが、それともちょっと、ロータリーさんとの交流会があるので、ぜひ、お話しいただいたことを、今日はお願いしまして、お聞き申し上げます。ありがとうございました。一応まず方針といたしましては、ロータリー財団に関する意識と知識を提供したいというふうに思います。次にロータリー財団の活動といたしまして、雇用、寄付金、支給料金、被災者学生を報告するということにしております。3番とは、先ほど佐藤委員長が国際福祉委員会本部も行って、そちらもメンバーとして、活動をしていくと思います。計画としましては、一番の会員一人当たり、これ皆様の年会費の中から 大丈夫なんですが、100ドル以上の年金を補強し、継続するということになります。今の補料を補助することに対しても、こちらも1000ドルを補助しているわけでございますが、こちらの方は、9月末の時点のところで、すべて給付を行っております。ご紹介させていただきます。それから、労働に関しておきましては、一般カード、一般カードコード、ゴールドカード、こちらの方が4名、1人、今のところ5名のカードをいただいておりますが、これからも頑張っていきたいと思っております。それから、ゴールドハリス備えラッキーというものなんですが、なかなか読みにくいんですが、年間1000ドルの寄付を必要とするんですが、やはり年間費用もなかなかあるんですから、ちゃんとは難しいかなと。先ほど仕事時について、他の社会方針を申すとか、ところを一緒に連携し合っているところにございますが、なかなかやはり難しいということがございまして、今晩、申し上げたように、両方と一緒にと考えていただきたいというところでございます。そこを、ご本人などのところにお話しいただければと思っているところでございます。取り扱いは以上でございます。
はい、ありがとうございました。最後になりました。政治少年方針の、西村君、お願いいたします。
はい。政治少年方針委員会の委員長の西村と申します。よろしくお願いします。当委員会の、メンバーは、副委員長の大崎隊員、あと、デーブ・ママさんの3名で、行っております。今年度の方針といたしまして、地域における青少年の健全育成を図る機会を提供するということを掲げさせていただきました。具体的な計画としては、一つ目として、柴田中央高校との連携を図り、インタークラブの開設を努めるということを挙げました。今年のそのインタークの会員数は17名となりますが、そのうち3年生が12名を占めておりまして、来年度、新1年生がかなり入っていただかないと、お扱いになってしまうかなというところで、顧問の先生にちょっと、働きをかけていただきたいなと思います。2つ目として、大学研修の参加者を、会社により積極的に募ると挙げましたが、実際にはなかなかお願いするのも、要は、土日とかですね、休日だったり、仕事の関係でなかなか、休めないという方もいらっしゃいまして、どうしても、会社の中から、自分のところの、社員ですとか、もしくは関連するところにちょっとお願いしてみたいな方が、結構多かったと思いますが、今年は、2名、研修生として参加いたしました。3つ目に、少年サッカー大会への支援を継続するとありますが、毎年5月、多分来年の5月のゴールデンウィークの最初になると思うんですが、今回この18回目になります。何回までやるんだとか、どうするんだとかって話も、非公式には出ておきますが、一応、サッカー協会の方々とお話ししている中で、とりあえず10回まで一緒にやろうやみたいな話は、その後どうするか等につきましては、クラブ全体での考えとか、皆さんの意見とかも出てくると思いますので、とりあえず、来年18回目を、成功させるよう、努力したいと思います。大きく、インターとクラブ大学教師の参加大会と3つ挙げておりますが、そのうちの、インターとの年次大会も終わっておりますし、大学教師も先月の末に、佐々木カバーの出席されていましたけれども、ターンを見といて、注目しております。残るは参加大会だけですので、今日は、成功させて、努力をしております。以上です。
はい、ありがとうございました。ロータリー大学の政治の今年の公表、よろしくお願いいたします。
ロータリー大学の大学の地区の管理をしている、ちょっと一言、はい、
白の担当大臣の山本と申します。ちょうど手元にですね、ロータリー財団の企画の NGP 総研をですね、3年の総合チームがございまして、6月末現在で、市場の中国産がですね、成立 94% まで上がるんですよ。ということで、これを稼いでですね、お伺いましたロータリーワードなんでありますが、通常の一般のワードは願いが無料になってますので、カードを使いいただけると自動的に 0.3% 寄付がされるというカードになっておりますので、買い場所ではこの 0.3% を出していきたいということになりますので、ぜひですね、積極的にご覧のほうによろしくお願いしたいと思います。財団の下記は大変ですけどよろしくお願いします。
はい、それでは財団の方に行きます。財団の中でトリオと事故というのを取材しておりまして、これさ話させていただくと長いことになりますので、この日から一つ代表的にちょっとお話しさせていただきます。トリオって言っても長いトリオって言ってるんですけど、トリオというのはこれはもうなかなかないです。リンドでは3 years to freezer call と、これは3年で経ちましたよって言ってるんですけど、確かにインドではなくなったんです。だから隣のパキスタンで発生しました。発症しました。それで、今はパキスタンとアフガニスタンとナイジェリア、ここで、アルジェリアではないんです。ナイジェリアであるんです。まあ、そういうことで、捕虜がなかなか、なくならないということを、おっしゃる。捕虜はね、ロータリーが100億になりますと、ビジネスさんが200億で、全部で300億になるんです。で、ロータリーはこれまで約1兆円近くの金を捕虜に絞るんです。で、本当にもう、終わらないんですけど、なかなか終わらないということで、今日もなんか、あれから、ポリオについてよろしくお願いしますと。こうやって、これからするために、どうぞ頑張ってください。レフィー君が来てくれます。だからって自分と言われてますね。そういうのが来てくれます。それから、ポリオについて、ロータリーカードがありますけど、一番いいのはね、EDC カードです。ETC カードをロータリーカードにするということであれば、自動的にコースの乗り換えなり、自動的にロータリーを寄付するということになりますので、一番、カードではそこに使ってもらうのが一番、まあ、二番目はゴールドの決済を、ロータリーカードにする。この話をするとタイムっていうのは、私もこれ、始まった年に書いてたんですけど、毎年1000ドル以上です。これ毎年なんです。毎年ずっと1000ドル以上ですので、まあ、それは、時間が経つと、自分の寄付が増えるということになります。それから青少年のことでございますが、どうだろう、青少年はこれから日本を、これからの世界を作る人たちでございますので、どうか目をかけていただきたいなと思います。頭がいいとか、ね、勉強ができるとか、そういうのは身の次で、一番大事なことは、ハートの問題だと思いますので、インタラクトクラブとかね、そういうところに、この辺りは、温かいお話を送っていただきたいなと思います。ライダー研修もこういう研修で若い人は結ばれて一緒の友達になるという例もだいぶありますので、今日はこういう研修にも進んで、参加するように、お願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。それではですね、最後に各委員会の皆様の何かご質問がある方がいらっしゃれば、この機会ですので、ぜひご質問お願いいたします。
2日目の試験に来ているのです。大進区のアバランク試訪問は、これで8クラブの終了で、残りは長男さんが来月11月の半ばごろにあるという状態であります。私はアバランクとして、ずっと卒業を出して引っ張ってきてますけれども、実は一番の仕事はですね、各クラブの各委員会が行っている仕事を勉強させていただいたというのは本当にためになりました。それもいろいろございまして、例えば中条クラブさんの社会奉仕委員会は3年委員会で、入ったら2年目、3年目まで入る。そうすると前のところとその前年度の方が、委員長が資金を申請します。そのやり方はすっきりよく少し変えますから、もう次の年度が始まると同時に自分たちは何もして資金をどのぐらいもらいたい、こういう施設をすぐに止めるんです。全く新しいのが今度よりもはるかにいいと思います。例えばこの中央館もですね、理事会の就任時の研修なんていうのは、先ほどの方が島田さん、あんた聞いたことあるかって言われて、したことないですね。これなんかも、ガバナエリトトレーニングとか、あるいは、ガバナのペッツとかですね、それから、そういうように、事前にこういうことをやるんですよっていうふうな、研修会というのは本来なきゃならない委員会もあるわけです。そういう意味では非常にこういうものを他のクラブをずっと回らせていただきますと、一番勉強させていただいたのが私なんです。そういうふうに思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではですね、最後になります。時間を押してまいりますので、ご質問はなければ、その先に頑張らない、大体的な講義をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、最後、本当に皆さんどうもありがとうございました。今後またよろしくお願いいたします。
ここで